前回は大事なテーマを十分時間をかけてお話しする計画でありましたが、台風ということで凝縮して短くして大事なお話をいたしました。第2コリントの手紙5章の一節からですね、最も難解な聖句でありますが、その私たちの外なる人は日ごとにこう朽ちていく、壊れていく、一時的なこの膜や肉体は壊れていく。だからパウロは早くこの人手によらず天から賜る永遠の建物、住処に住みたいと切望している、あの聖句からクリスチャンのそのこの世を去る時の姿勢について学びましたね。今日は天国、地獄、永眠ということについて学びたいと思います。このタイトルを本当は死の福音と言ってつけたかったんです。死ぬことは福音なのか、まあそれは話聞いてるうちにわかると思います。人は死んだ後どうなるのかということ、死ぬ時のことをよく生去とか死去とか言いますね。あるいは永眠されましたとかいう言葉を使います。永眠とか高いという言葉は数日数週間経って使われる言葉なんですね。ご逝去されましたという場合には、あの尊敬の言葉、死去という場合には身内のものに使うんだそうですね。で、この永眠という言葉は、永眠という言葉はこれはキリスト教から来てるんです。眠る。やがて一般的な用語として使われるようになってまいりました。プロテスタント教会では死んだら昇天という言葉を使います。カトリック教会は起天、天に変えるという言葉を使うんだそうですね。一般にこのテレビなんかで芸能界の人たちが葬式に出席している時のその弔辞を聞いていると、先輩、あなたは天国に浮かれました、静かに休んでください、私たち残された者は一生懸命この地上で頑張りますから見守ってくださいというふうな言い方しますね。そう。で、死後の状態、これはほとんどの人が知らない。死んで後どうなるのか。しかしクリスチャンはテサロニケ第一の手紙に書いてあるように、パウロは無知でいてもらいたくないと書いてますね。死んで後の状態を無知であってはならない。作り主なる神様はこの聖書を通して私たちに死んで後どうなるのかということを教えていらっしゃいます。この死後の問題、これはもう非常にいろんな考えがありまして、そして一般キリスト教会にもそれを解き明かすのには綿密な研究をしていかなければならないんです。で、今日は死んで後聖書から人間はどうなるのかということを学んで、特に死者は眠っている無意識の状態であるということから、これが 神様の誠に神の愛と憐れみのご配慮であるということを特に強調したいんですね。同じ聖書を持っていながらプロテスタント教会にいろんな考えがあります。では人は、皆さんレジュメを持っていらっしゃいますから、1番、人は死んだらどうなるのでしょうか、どこへ行くのでしょうか。仏教では、これはインドで味わったんですが、釈迦は死んで後どうなるのか、死んだ人の霊魂が生きているなんてことは一切教えなかった。無神論であり無霊魂であったんです。けどもやがて仏教は時が経つにつれて、そして特にインドでキリスト教の強い感化を受けて、そして天国がある、天国という代わりに極楽浄土という言葉を使うようになったんですね。で、神道では死んで後、その人の魂が、霊魂が住み慣れた家のどっか山やどこかに浮遊している。浮遊している。どこかにこう浮いて飛んでいるというふうな考えを持っている。ほろほろと泣く山鳥の声聞けば、父かとぞ思う、母かとぞ思う、思うという歌がありますね。そう。小鳥が鳴くと、あ、お父さんが帰ってきたんだろうか。おじおばの声だろうかと。ね。千の風に乗ってという有名な、私歌手の名前はわかりませんが、有名な歌があります。千の風に乗って、知ってる人。え、知ってるね、はいはい。この面白い歌詞が。私たち沖縄の人たちは、もうやがてお盆が来ますね。ちょうど時にかなった研究だと思います。お墓に行って、そして、こう、やります。そして、おじい、おばあ、祖先の霊が、霊魂が帰ってくるから、三日間だけは、おいしいごちそうあげて、楽しまして、エイサー踊って、そして、迎えて送る。三日目に送るんですね。しかし、その墓に行ってもね、いないって言うんです。この歌は、千の風に乗って、私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいませんね。眠ってなんかいません。千の風に乗って、千の風に乗って、あの大きな空を吹き渡っています。どこ？大きな空を吹き渡っています。秋には光になって畑に降り注ぐ。冬はダイヤのようにきらめく雪になる。朝は鳥になってあなたを目覚めさせる。夜は星になってあなたを見守る。なんか神道的な考えですね。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいませんよ。死んでなんかいません。千の風に乗って、千の風に乗って、あの大きな空を吹き渡っています。千の風に乗って、あの大きな空を吹き渡っています。こんな考え、神道的な考えですね。プロテスタントの考えはどうかというと、聖書を教えているはずのプロテスタント一般キリスト教会、多くのクリスチャンは死んだらその霊魂は天国に行く。ね。御空の彼方の永遠の天国に神と共に住むという、こういう考えです。死んだらそのすぐ良い人は、クリスチャンは、キリストを信じる人は報いを受ける。悪い人は地獄に落ちる。天国って 実際にあるんだろうか。これもまた一つの研究です。聖書を見ると実際にある。あるが、多くのプロテスタントの人たちが考えている考えとは違う。そう。肉体を離れて、霊魂が神様と共に住むという、そういうものではありません。これはまた別の研究にしましょう。これは、霊魂不滅。肉体は死んでも、霊魂は生き続ける。良い人の霊魂は天国で。この霊魂不滅というのはどこから来たかというと、ギリシャから来てるんです。しかし、本当はエデンの園から来てるんです。サタンの最初の偽りは、禁断の好みを取って食べても、決して死なない。神様は何とおっしゃった？必ずきっと死ぬと言われた。いや、死なないといった最初の偽りが霊魂不滅説ですね。それがプロテスタント教会にも持ち込まれて、クリスチャンになったら、死んだら、報いを受けて天国に行きます。あげられます。昇天すると言います。では、聖書の教え見てみましょう。聖書の教え、結論から言いますと、死んだら人は眠りにつくと言います、ね、そして無意識状態である点です。見てみましょう。創世記2章の7節に、もうこれは皆さんよく知ってるから開かなくていいでしょう。創世記2章の7節、二章の七節にね、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった、ね、土の塵で人を作った。これ大事な、大事な科学的な思想です。そこに神の命の息が吹き込まれて、土の塵を持って、そしていろんな脳を作り、内臓を作り、心臓、膵臓、腎臓、胃腸、みんな作って、あと、命の神の息を吹き入れられたら、つまり、いわゆるエネルギー、電気が、差し込まれるように。エネルギーが入ってきて、人は生きたものとなって、脳は動き、心臓は動き、膵臓は動き、腎臓は動き、胃腸が動く。機能するようになった、ね。人は生きたものとなったと、口語訳聖書には書いてあります。近定訳では、英語では、生きた soul、魂となったと書いてあります。だから、魂というときには、この魂は肉体を離れてどっか浮遊するものではない。あるいは地獄に行ったりするものでもない。肉体を離れて存在するものではないんですね。煉獄、これはカトリック教会煉獄と教えますが。で、土の塵に命の息、あるいは霊とも旧約聖書では言っています。霊。同じ言葉です。そしたら生きたものとなった、生きた魂となった。そしたら今度は、じゃあ死んだらどうなるかというと、これ最初人間が作られたこと、わかればわかります。人間の肉体に、から、息が、あるいは神の霊が、霊、息が引き取られると、人は死ぬということになります。ね。はい。 伝道の福音の12章の7節。伝道の福音の12章の7節。チリは元のように人が死んだらですよ。チリは元のように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。この霊というのは息と同じ言葉です。人が死ぬとまた塵に戻る。霊は神に帰る。しかしね、これはまた別な研究ですが、我々セブンス・デイ・アドベンチストは神の息が引き取られると、あとは眠りの状態、無意識状態、ここまではよく知ってます。しかし人が死んだら何か残るんです。神のもとに何か残る。これについてはまた別に考えましょう。素晴らしい教えです。ある人々は、善人が、あるいは義人が死ねば、その不滅の霊が、霊魂が天国に行くことを証明しようとするために、この伝道の福音の12章の7節を使おうとするんです。ほら、天国、神様のもとへ帰ると言ってるじゃないかと。もしそうであるなら、善人であれ、悪人であれ、これは、息が絶えれば、人の魂が死んだら天国行くことになるんですね。はい。人が死んだらどうなるのかということを、ヨブという人も質問しました。ヨブ記の14章の11節。しかし人は死ねば消え失せる。そうですね。息が絶えれば、息とかいう言葉を使っています。息が絶えれば、どこにおるかと質問しています。14章の12節、人は伏してね、また起きず、天の尽きるまで目覚めず、その眠りから覚まされない。ということは死んだら眠ってるということだね。眠ってる。いつまで？天が尽きるまで目覚めない。人がもし死ねばまた生きるでしょうか。あ、いい質問ですね。人が死んだら、眠ったら、また生き返るでしょうかと質問したくなる。そう。これ、ぜひ我々も質問しなければなりません。私は我が服役の諸日の間、我が解放の来る時まで待つでしょう。あなたがお呼びになる時、私は答えるでしょう。あなたは御手の技を顧みられるでしょう。神様がお呼びになる時があるんです。服役のから解放される時が来るんです。それまで寝ているんです。そうですね。で、21節を見ると、14章の21節。死んだらね、彼の子らは尊くなっても、つまり、死者の死んだ人、もう総理になって、大統領になって、偉くなって、たっとくなって、その人が死んで、あと、たとえ大統領になっても、彼はそれを知らない。卑しくなってもそれを悟らない。と書いてますね。死んだら眠りであるということをルカによる福音書イエス様のおっしゃったことから見てみましょう。人々は皆、これはある12歳の娘が死んだんです。でイエス様のところに報告がありました。12章、あ、ごめんなさい、8章ですね、これね、8章、ルカの8章ね。そうで、みんな娘が亡くなったので泣いていました。 死んだらみんな泣きますよね。不思議なもんですね。泣きますね。泣きたくても泣く。習慣。いや、本当に悲しい人たちもいますよ。だけど習慣でね、しきたりでね、泣く人たちもいる。昔は泣き女という雇って葬式の時に、そういうこともありました。で、人々は泣いていた。そしたらイエス様は何と言われたんですか？泣くな。娘は死んだのではない。死んだのではない。何と言ったんですか？眠ってるとおっしゃった。眠ってる。眠ってるだけである。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑ったと言いました。そしてイエス様はどうなさいました？娘を起きてきなさいと言ったら、復活したんです。そう。復活ということも実際にあるんです。旧約聖書にもモーセも復活しました。ね。使徒行伝2章の29節。よく、キリスト教会では、神様を信じたら、天国に行くと言いますが、使徒行伝2章の29節を見ると、こう書いてあります。兄弟たちよ、族長ダビデについては、私はあなた方に向かって大胆に言うことができる。もう確信を持って、死後の状態。彼は死んで葬られ、現にその墓が今日まで残ってるじゃないか。36節、この使徒行伝13章の36節ですね。事実ダビデはその時代の人々に神の御旨に従って仕えたが、やがて、はい、何と書いてますか？眠りにつき、先祖たちの中に加えられて、ついに朽ち果ててしまった。死んだら朽ちていく。そして墓に眠るんです。安らぐんですね。まあ、墓に必ず眠るんですかという人もいますが、いや、墓でなくてもね、山や海で寝てる人たちもいる。はい、これはみんなで読みましょう。眠っている状態はどんな状態であるかということは、これ覚えていなければならない聖句。伝道の文の9章の5節。はい、一緒に読んでみましょう。生きている者は死ぬべきことを知っている。みんな知ってますか？ここでみんな生きて礼拝に出席している人。死ぬべきことを、必ずいつか死ぬということを知っている人。手挙げない赤ちゃんもいるよ。この人たちは知らない。ね。知ってるんです。必ずいつか死ぬ。ね。はい、次。しかし、死者は何事をも知らない。また、もはや報いを受けることもない。その記憶に残る事柄さえも、ついに忘れられる。その愛も、憎しみも、妬みも、すでに消え失せて、彼らは、もはや火の人に行われるすべてのことに永久に関わることがない、死んだら眠ってる。無意識状態。何にも知らない。死んだ時に報いを受けることはない。だから良い人は天国行くという報いないね。悪い人は地獄に行くという。その死ぬ時に報いを受けるのではない。いつ報いを受けることかということは後に出てきます。で、愛も憎しみも妬みもみんな消え失せてしまう。だから死んだ我々の祖先の霊魂が恨めしやと言って出てきて、幽霊に出てくることはありますか？ない。死んだ人の霊魂はない。愛も憎しみも恨めしもない。生きてる時にあんなことやったな、今畜生ってね、やってくることない。しかし、幽霊という現象はね、実際にあるんです。矛盾するんじゃない？幽霊という現象はある。 あのおじいさん、おばあさん、あるいはお父さん、死んだはずのそっくりの姿をしてそっくりの言葉を吐く、これは現実にあるんです。それは祖先の霊魂ではなくて堕落天使の悪天使の仕業であるということ、仕業であるということを聖書で教えてますね。はい。私の母が老人病院で亡くなったことがありました。兄嫁がやってきて、そして病院の廊下でね、何か一生懸命こう拾ってるんです。あれなんていうんですか、まぶやって言うんですか、え？おばあのまぶやを拾って帰るって言うんです。何か祖先の霊魂が生きているという考えですね。はい、これは死んであと善人であろうが悪人であろうがみんな同じです。無意識の状態で眠り続ける。いつまで眠り続けるかということは、善人と悪人、別な答えがあります。はい。ヨブ記14章の12節見てみましょう。人は伏して寝、また起きず。天の尽きるまで目覚め、その眠りから覚まされない。もし人が死ねばまた生きるでしょうか？これさっき読みましたね。我が服役の諸日の間、我が解放の来る時まで待つ。ところがヨハネ一章の、黙示録の一章の18節を見るとね、この死の鍵を持っておられる方がいらっしゃる。それは誰ですか？ご自分、死んで葬られて復活なさったそのお方が死の鍵を持っておられる。そう。だからその服役の時、解放される時まで我々は眠り続けるというんですね。いつまで眠り続けるんでしょうか。ヨハネ5章の28節、イエス様ご自身の言葉。このことを驚くには及ばない。墓の中にいる者たちが皆神のこの声を聞き、善を行った人々は命を受けるために蘇る。悪を行った人々は裁きを受けるために蘇って、それぞれ出てくる時があるだろうと、イエス様おっしゃった。良い行いによって我々、救われるんじゃないですね。神に受け入れられ、義とされるのではないんです。我々が神に受け入れられ、義とされるのは何によるんですか？行いによるのではなく、何による？信仰によって。イエス・キリストの勲を信じる信仰によって。けども、裁かれるときはね、行いによって裁かれるんです。行いによってそれぞれ報いが与えられることが決まるんです。だから良いことをすることは良いことです。ね。神の栄光のために我々の良い行いを見て異邦人が天の父を崇めるためです。そう、蘇ってくる時が来るって言うんですね。それぞれ出てくる時が来る。じゃあ義人たちはいつまで眠っていつ目覚めるんでしょうか、生き返るんでしょうか。イエス様は善人も悪人もそれぞれ蘇る時が来るとある。必ずずっと永眠じゃないんです。必ず蘇る時が来る。ここで義人たちというのはね、イエス・キリストを信じる、自分に何の勲しもありません。イエス・キリストの勲しによって義とされた人たちを義人と呼んでいる。 もともと人間誰一人義人はいない。みんな生まれながら怒りの子であり、罪人として生まれてくる。けどもイエス・キリストを信じる信仰によって、義人とされる。聖徒と呼ばれるんですね。そう。で、いつまで眠り続けるかというと、下の方の、真ん中のコリント第一の手紙の15章の51節。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては、何とか言いますか？はい。眠り続けるのではない。ここに希望がありますね。眠り続けるのではない。終わりのラッパに響くとともに、瞬く間に一瞬にして変えられる。というのは、ラッパが響いて、死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられる。なぜなら、この朽ちるものは必ず朽ちないものに物を着、この死ぬものは必ず死なないものを切るという表現がありますね。パウロもコリント第二の手紙の5章で言ってますね。ペテロもそう言ってます。切る。この朽ちるものが朽ちないものを切、この死ぬものが死なないものを切るとき、聖書に書いてある言葉が成就する。聖書の言葉はね、全部信じるに値する神の言葉であるんです。必ず善人も悪人も生き返る時が来る。厳粛なことですね。もう死んだら何にもない、永遠にも何にもないというものじゃないんです。はい。再臨の時に義人たちは、生徒たちは復活するというのでありますが、何と言われているか読んでみましょう。これ黙示録20章。どうしてもこの死の問題を解き明かすためには、あの千年期と、この、一緒にして考えなければならないんですね。黙示録20章。黙示録20章ですね。ここに、黙示録20章。ここに、千年期、千年の間、サタンがこの地上に捕らえられて、全く荒廃したこの地上で、千年間サタンは、鎖で繋がれていたように、何にもできないで、惑わされる人もいないで、鎖に繋がれた状態で、千年間生きるんですよ、皆さん。どんなに辛いことでしょうね。全く失職してる。仕事がない、ね。惑わされる人いないんだから。そう。で、この千年期の時に、3節、底知れぬところに投げ込み、入り口を封じてその上に封印し、千年の期間が終わるまでサタンを幽閉して閉じ込めて、諸国民を惑わすことがないようにしておいた。その後、しばらくの間だけ解放されることになっていた。千年期終わったらサタンが解放される。ね。そして4節から見ると、この数々の書物が開かれて、そして裁きがなされる。調査、審判。誰の、善人の裁きですか？悪人の、滅びる者たちの裁きです。そう、滅びる者たちの裁き。で、義人たち、聖徒たちは、その時、千年の初めに第一の復活に預かって、千年の間、キリストと共に支配すると書いてある。これ、そして彼らは、4節の終わり頃、 彼らは生き返ってキリストと共に千年の間支配すると書いてある。で、五節、それ以外の死人は千年の期間が終わるまで生き返らなかった。生徒たちはキリストの再臨の時に生き返る。それ以外の人たちは千年期が終わるまで生き返らなかったというんです。ということは、はい、レジメのコリント第、あ、すみません、テサロニケ第一の手紙の4章、13節。テサロニケ第一の手紙4章の13、兄弟たちよ、眠っている人々については、無知でいてもらいたくない。なぜ？望みを持たない他の人々のように、あなた方が悲しむことがないためである。多くの人々は、もう死で永遠の別れだと思っている。と思いながら、霊魂は生きているとまた、霊魂のたたりを恐れてまた、一生懸命、なだめの供え物をして、礼拝する。妙な行動を人間はするものです。そう。で、テサロニケ第一の手紙の4章の14節、イエス・キリストが死んで復活したからには、私たちもイエス様は復活させる。15節、私たちは主の言葉によって言うが、生きながらえて主の来臨の時まで残る私たちが眠った人々より先になることは決してない。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられる。その時どんなことが起こるんですか？キリストにあって死んだ人々がまず最初に蘇る。これを第一の復活と黙示録二十章では言って、第一の復活ね。そして生きながらいる人たちがキリストの再臨の時にそのまんま天に上げられる。天に上げられる。天に上げられて、この千年の間で天に住みます。これ仮用です。仮に住む家、千年の間本当に永遠に住む天国というのは、この地上です。この地球です。万物更新された死も、痛みも、叫びも、悩みも、涙もない、万物更新されたあの昔のエデンの園が回復される。そう。これが、この地球がね、我々が永遠に住むところです。柔和な人たちは幸いである。彼らは、何を継ぐって書いてますか？地を継ぐ。この地球に住むんです。そう。だから、千年終わったら、我々、この地球に戻ってくるということを聖書ははっきり教えてますね。そう。そして、六節、二次書の六節。この第一の復活に預かるものは、幸いなものである。第一の復活。彼らはもう死なない。朽ちない。不死が与えられる。けれども、第二の復活に預かるものは災いである。彼らは永久に滅ぼされてしまうんですね。さあ、二十章、よく皆さん読んでください。じゃあ、第一の復活に、この第一の復活に、これは、この黄色い線は、クリスチャンであろうが、クリスチャンでなかろうが、一度はみんな死ぬ。第一の死です。一度は必ず死ぬ。ヘブル書の9章。死ぬ。けども、第一の復活に預かるものは幸いである。ところが、悪人は、キリストを受け入れない、福音を受け入れない人たちは、死んだらずっと眠り続ける。永久にという言葉がありましたが、 これはある時まで永遠にという意味です。ソドムゴモラの火は永遠に絶えないとか、エルサレムの火は永遠に絶えないということは、これはソドムゴモラが完全に灰となるまで燃え続けるという意味。エルサレムが滅ぼされる、焼き尽くされるまでずっと燃え続けるという意味です。そのものが焼き尽くされたらもう終わり、そういう意味ですね。そう、はい、だから悪人がね、悪人がは眠り続けているんですね、聖書の教えによると。だから死んだらすぐ悪人は地獄の火と硫の中で苦しむというのは、これは神様のご性質に反する。神様は悪人が地獄の火で苦しむことをお喜びですか？決して喜ばない。だから眠らせるんです。無意識状態にさせる。ね、喜ばない。そしてね、死んですぐ地獄に行って、自分は天国に行ったとするならば、自分の友人が地獄で苦しんでるのを見て、喜びますか？楽しいですか？そんな教えはサタンから出たものです。死んだらすぐ天国行ったり、地獄行ったりね。4ページ。ルカによる福音書16章にね、16章の19節から31節に、これはまた一つの大きな研究になりますが、このラザロと金持ちの例え話がある。あれを用いて死んだらいい人はすぐ天国行く、死んだら地獄で苦しむ、そういうふうに使うんです。これはね、例え話であるということを覚えてください。死んだらすぐ義人は天国に行く、そして悪人は地獄で苦しむということを教えようとしているんじゃないんです。これは例え話である。16章前後関係を見ると、例えばね、15章からずーっと例え話が語られています。15章に失われた羊の例え、100匹の羊ね、1匹が失われた、その例え話。それから11節から放蕩息子の例え話がある。それから16章の1節からは不誠実な管理人の金持ちのことが書いてある。その後で今度は金持ちと貧しいラザロの例え話が語られている。この例え話でね、聖書の真理、例え話というのはある真理を強調するためのものであって、これで教理を作ろうとする、しようとするならばとんでもない間違いになってしまう。聖書はむちゃくちゃに矛盾だらけになってしまいます。これは当時パリサイ人が自分たちはね、アブラハムの子孫で、そして当然その天の祝福に預かる特権があり、あの貧しい主税人や遊女たちはね、彼らは地獄行きだと、そういう考えを持っているパリサイ人に向かってこの例え話を用いたんです。この例え話というのは、当時、よく使われていた話、抱かれていた思想、それをあえてイエス様を用いて、これをひっくり返して、大事なことをね、パリサイ人に教えられたんです。あんた方は自分はアブラハムの子孫だと威張ってる。ね。自分たちに与えられた祝福、これをもって、当然神の国に、天国に行けると思っているあなた方は地獄にいつか落ちるんだ。 あなた方が蔑んでいる異邦人、貧しい人たち、彼らが天国に行けるんだということをひっくり返してね、教えようとしておられるんです。そして決して死んで後、また救ってくださいと言って、二度救いのチャンスは与えられてね、生きてる間に選ばなくちゃいけないということを教えているんですね。そう。この地上では、楽しむだけ楽しんで、人をいじめて、ね、そうしている人たちは、やがて、あの金持ちが苦しむように、苦しむだろうと、逆なことを教えてるんですね。大体これはね、アブラハムとラザルが天にいて、そして金持ちが地獄で苦しんでいる。そして、この金持ちには目があり、舌があり、一滴でもいいですから、水を垂らしてください。もう焼かれて焼かれて、もう大変ですから、一滴でもいいですから水をください。で、体を離れて、霊魂が存在していると教えながらね、この金持ちは肉体がある、目がある、舌がある、耳がある。こんなおかしいな。これこの通り、時期通り取ったらおかしいね。おかしい。そして、アブラハムよ、アブラハムよ。どうぞ私の兄弟のところに行って、ラザロを使わして兄弟たちを救ってくださいって。誰にお祈りしてるんですか？お願いしてるんですか？アブラハムに。神様に頼らないで、アブラハムに頼っている、このパリサイ人の愚かさを指摘してるんですね。さて、これはまたじっくり、時間をかけて研究しなければなりませんが、神の民はいつ報いを受けるんでしょうか？死んだ時に報いを受けないね。ね。いつ報いを受けるんですか？イエス・キリストが再臨なさる時に。マタイ16章の27節。黙示録22の13。見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて、報いを与えようという歌があるね。そう。キリストの再臨の時に報いが与えられる。善人はその時に第一の復活に預かって、天に旅行する。素晴らしい特権が与えられるんですね。しかしね、誰が天国に行くにふさわしいか、誰が滅びるか、調べる調査審判、裁きというのが再臨の前になければならない。それぞれの仕業に応じて報われるんだから。再臨の前に審判があるという教理はセブンスデーアドベンチストの大事な教理です。だから天国行く人たち、いつ調べられて清められる、天国に行くことが決まるかというと、1840年から死んだ義人アダムから始めて各時代の忠実な神の民の裁きが始まったんです。やがて生きる者の裁きに移る。けれども、死んだ人たちが、悪人が報いを受ける前に彼らも裁かれなければならない。ね、そうしないと不公平。千年の間に裁かれるんです。なんでこんな長い間、千年間を使って神様、全知全能の神が裁きをなさるんだろうか。なんでこんなに時間かかるんでしょうか。これも福音です。なぜあの人が、なぜ私の愛する夫が、なぜ愛する妻が、私の愛する子が天国に来れなかったんですか。 大きな疑問が解かれなければならない。神様は勝手に人を滅ぼしたりはなさらないです。公正な裁きがなされる。ヘブル人への9章の27節から、人は一度死ぬことと死んで後裁きを受けることが定まっている。で、前任はキリストの再臨の前に再臨前調査審判があるんです。これは割と短いです。1844年から170年ぐらい経ってるけども、もし5年10年のうちに再臨があるとするならばね、まあ180年あるいは長くて200年の間しか義人あるいは聖徒たちのために裁き費やされないんです。なぜ悪人のためにこんなに時間がかかるんでしょう。一つはね、滅びる人はおびただしい数だと黙示録20章に書いてある。おびただしい数、まあ黙示録7章にはね、救われた人たちは14万4千年の後のこと、その7章の9節にね、もろもろの民族国語部族からね、大群衆が救われることが描かれてますね。あれも大群衆。しかし20章を見るとね、それと比べ物にならないほどおびただしいほどの数と書いてある。だから人が多いからそれ時間かかるということもそうだけど、しかしここではですね、あの人がこの人がどうして滅ぼされなければならないのかを、本人とそして他世界の住民、天使たちと他世界の住民も納得して初めて滅ぼされるんです。神様は公正だということ。で、それぞれの仕業に応じて裁かれるんですから、この5ページのね、3行目から、悪人はこの地上で報いを受ける。万軍の主は言われる、見よ、炉の火のように燃える火が来る。その来る日は彼らを焼き尽くして根も葉も枝も残さない。一瞬のうちに滅ぼされるものもあり、多くの日の間苦しむものもある。長い間苦しむ人もいる。人は自分が蒔いたものを刈り取るんです。だからイエス様は今すべての人々に、すべて重荷を負って苦労しているものを私のもとに来なさい、罪の刑罰を恐れているもの私のもとに来なさい、罪から清められたければ永遠に許していただければ私のもとに来なさいと招いていらっしゃるけれども、嫌だという人は自分で蒔いた種を刈り取るから、悪いことをいっぱいやった人はそれだけ長く苦しむんです。少ない人たちはまあ2日か3日ぐらいかな、わからん、とにかく短く苦しむ、そう書いてありますね。大草稿459ページに、皆彼らの行いに従って罰せられる。神様はなんと公正な方でしょう。そして本人も認めて、私は滅びに値する。大草稿を見ますと、イエスは主であるということを悪人たちも告白して伏して、我々は滅びに値するものであると言って滅ぼされている。そして最後はサタンが裁かれる。一番長く裁かれるのはサタンです。そしてそのサタンと悪人がどうやって滅ぼされるかというと、黙示録の20章、天から火と硫黄が降ってきて 彼らをことごとく焼き尽くすと書いてある。地獄はね、地球のあのマグマ、ね、湧き立つ何千度というあのどこかにあるんでしょうか。地獄、火と硫黄の燃えたげる池に投げ込まれる。火と硫黄がどこから下ってくる。天から下ってくるんです、この地上に。そしてサタンと悪魔がことごとく焼き尽くされる。そしてサタンは何というかというと、あなたの裁きは公正です。彼も認めて、そして自分は滅びに値するものだ、負けですと言って認めて滅んでいくんですね。皆さん、あの大総統の下巻のね、あの最後のところ、本当に映画見ているよりも素晴らしい。想像力をたくましくして、本当に神様のね、義と愛の混じりあるこの行動は本当に素晴らしいですね。 OK、 善人も悪人も全ての人は一度死にますね。一度、okay、もうこれは定めだとヘブル書に書いてあります。で、善人は第一の時に報いを受けて復活します。幸いな者たち。悪人は千年期の終わりに生き返って火と硫黄で滅ぼされる。この永遠の滅びは何と書いてますか。黙示録に第二の死と書いてあります。第二の死。私たちクリスチャンも必ず一度は死ぬ。死ぬ。で、14万4千は死なないと書いてありますかね。そう。普通一度は死ぬ。しかし二度死ぬことはない。悪人は二度死ぬ。ね。聖書によると悪人は二度死ぬ。ところがね、三度死ぬ人がいるんです。三度。なぜかというと、黙示録一章の七節。ね。イエス様が千々万々の御使いを率いてこの地上においでになるとき、悪人たちが、特別な悪人たちが生き返る。普通は悪人たちはここで生き返るんですよ。けども、ここで復活する人がいる。どんな人ですか？彼を差し通した者たち。ピラト、バリサイ人たち、傲慢に真理に反対した人たち。けども、ピラトやナポレオンや、この地上のね、ヒトラーら、その時、これを特別な復活と言います。再臨の前に復活する。で、その時にキリストの再臨の輝きによってまた滅ぼされて眠っているんです。眠り続けるんです。決してすぐ地獄に入れない。これ神様の憐れみ、愛のご配慮です。で、公正な裁きを終わって、その後で自分たちを納得してさせて、そして火と硫黄で滅ぼされていくんです。さて、最後の二つの聖句を読みたいと思いますが、黙示録十四章の十三節。十四章の十三節。また私は天からの声がこういうのを聞いた。書き記せ、今からのち、主にあって死ぬ人は、死人は幸いであると書いてある。キリストにあって、主にあって死ぬ人は幸いである。なぜ第一の復活に預かるか。ね、そう。御霊も言う、しかり彼らはその労苦を解かれて、休み、 その技は彼らについていく。この黙示録14章の13節はですね、何と書いてある？今から後、主にあって主の人たちは幸いである。これは特別な意味があります。14章ですから、13章で日曜休業礼が全世界の人々に強要されるという事件が起きてから、主の人たちは幸いである。殉教する人たち、大勢いる人、いるそうですよ。で、このことについてはまた別の研究です。で、今日は最後にあの模範的な死に方をしたステパノの彼の死ぬ間際のお祈りに耳を傾けて終わりたいと思います。使徒行伝7章の59節、こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼はどうしたんですか？眠りについた。眠りについた。今日強調したいのは、善人も悪人も死んで後すぐ報いを受けるのではなくて、公正な裁きの後に報いを受ける、刑罰を受ける。悪人は、悪人もずっと眠り続けて、決して地獄に陥れて人用の池の中でぐつぐつぐつぐつ寝ることはない。こんな神様ではない。この悪人も眠りにつかせるということ、これは愛の神の仕業であります。とすると、死は福音でしょうか？福音である。神様が全宇宙に神の愛と義が擁護されて、初めて彼らは滅ぼされていくということですね。そう、はい。私たちの神様は怖い神様ではない。優しい、慈しみ深い、憐れみ深い神様である。今は恵みの日、救いの時であって、あの恐ろしい第二の死、永遠の刑罰、我が神我が神何ぞ我を見捨てたまいしという、あの超人間的な苦しみ、良心が焼き尽くされるあの苦しみをしてほしくないために、私の元に来なさいと言って、傷ついた両手両足を見せて救いを提供していらっしゃる。やがてそれが終わる時が来るんですね。この賛美歌87番に、我らの神は愛の神であるということを歌っています。この歌のテーマは、我らも愛せん愛なる神よ、ね、これが繰り返し歌われています。